私たちはこの1年前から、ちょうど1年前の4月からですね、私たちはこのコロナの災禍の中で、いろいろなことを学び、そしていろんなことに障害を覚え、苦労してまいりました。私たちはこの災禍の中で心配をいなしているのではないかと思います。しかし、この時こそ、御言葉が私たちに語る言葉によって、私たちは力強く立っていなければならない。そのように思います。今日の聖書の箇所を前に示しましたが、マタイの6章の34節であります。そして、上側に書いてあるのは新改訳聖書。下側に書かれているのは文語訳聖書であります。お読みいたします。明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。文語訳でお読みしますと、明日のことを思い煩うな。明日は明日自ら思い煩わん。一日の労苦は一日にて足れるであります。私はこのコロナの災禍の中で生活をしておりまして、特に教えられたことは、ある牧師に聞きまして、今から2000年前の聖書の言葉が私たちの中でどういうふうに語られたらいいのか、あるいは3000年前の旧約聖書、3500年前のこの旧約聖書の5章、そのような箇所から私たちはどのような話をしたらいいのか、その老牧師は答えられました。それらは皆舞台なんだ。舞台の中で演じられる私たちの生活がそこで演じられるところのドラマなんだ。私は思いました。あ、そうか。だからこの舞台装置について一生懸命語っても私たちの生活を語っていることにはならない。そのことを今もう一度思い起こさせていただいて、この主イエス様が明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配します、労苦はその日その日に十分あります、この言葉の中で私たちは今日どう生きていくか、このことが語られなければならないと思うようになりました。私たちはこの災禍の中でこの明日のための心配は無用ですというこの言葉、これはこの言葉はどれほど私たちに勇気を与えるか、また私たちにこの試練の中で耐える力を与えるか、これほど重要な言葉はないと思います。主イエスはこのマタイの福音書の中で三条の説教を語られましたけれども、この5章から7章までの3章で三条の説教を語られております。その中でちょうどど真ん中、中心的なこの言葉として、この何時ら明日のことを思い煩うが、この言葉が私たちに響いているのであります。実は私は明日のことを心配する人間であります。だからこそ、私は一日のうちに何度も何度もこの言葉を思い出し実行するのであります。私にとって明日のことを心配するな。明日のことは明日が心配しますという言葉は、今日できることを明日に伸ばすなということだとして、 私のうちに響いてきているのであります。今日できることを明日に延ばすならば、心配を明日にまで持ち越すことと同じことになります。ですから主イエスが言われたのは、ロープはその日その日に十分ありますという言葉であります。私たちは今日一日に集中しなければならない。2000年前に三条の説教で語られたこの言葉は、この舞台の上で私たちが生きるのは一日に集中する、そのことの大切さであります。主イエスは明日のことを心配するある金持ちの例えを用いて、明日のことを心配することの愚かさを述べられました。それがルカの福音書の今から示す言葉であります。ルカの福音書の12章の16節から21節において、主イエスは明日のことを心配する金持ちの愚かさを述べています。一緒に見ながらそれを読んでみたいと思います。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のための誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に伴いものはこの通りです。このように言われました。もちろん明日のことを心配することは大事ですけれども、私たちは今日神の御心によって生かされていることに集中しなければなりません。私たちは明日のことを心配するなというときに、じゃあ今日のことはもう明日は明日の風が吹くんだからといって、強楽的に生きなさいと言っていることではないんですね。また今日はのんきに無責任に生きてもいいよということでもありません。そして刹那的にもう今日は今日しかないんだと言って刹那的に生きることでもありません。私たちはこの一日に責任ある生き方をしなければならないわけであります。それが、ロープはその日その日に十分あります。この言葉でそのような刹那的な無責任な享楽的な生き方が推しすることは完全に否定されます。私たちはこの一日に集中して生きるということが最も大事なことであります。ルターの言葉に、明日世界が終わるとしても私は今日リンゴの木を植えよう、このように言ったルターの言葉があります。もちろんルターは神学者でありましたから、全てのことが分かっておりました。しかし世界が終わるというところに焦点を当てて生きるならば、それは今日の一日が集中したことにならないのであります。ですからルターは、明日世界が終わるとしても私は 今日リンゴの木を植えよう。この一日に自分は集中するんだというふうにこの御言葉を捉えたわけであります。私はこの言葉、明日も明後日もまた一年後もあるかもしれない。しかし私は今日の与えられたロープをその日にやってしまわなければならない。このようにこの言葉から教えられました。それ以来私はその日に与えられた仕事はたとえ何時になってもその日一日で仕事を終えるようにするようになったのであります。これによって驚くほど自分の中に満足のいく生き方ができるようになりました。そして多くの任された仕事が順調に、何と言いますか、順調にすることができるようになりました。多くの祝福を与えられたという経験を持っております。これが第一であります。次に、この言葉によって私の生活が変わったのは、その日のうちにできる決断ならば決断をしようということであります。私は今まで実はあれこれ考えて決断することを伸ばす傾向にあったものであります。そのことを思うときに御心を知って最適な決断をすることが御心だと思っていましたから、最適な決断に至るまでじっとなかなか決断ができなかったわけであります。もちろんよく祈ります。祈って、待って、さらに祈って、これが神の御心なのかと迷い、そしてまた考えて、決断がどんどんどんどん遅くなっていきました。そのようなものでありましたが、しかし、イエス様は、この一日、ロープはその一日で十分であると言われたそのお方が、私たちの人生の責任を持っておられるということを、私は信頼しました。そして、一日のロープ、その日、ロープはその日その日に十分ありますという中に、その日決断しなければならないことは、決断しなければならないということを学んだのであります。最適な決断、それは神の計画はいくつもの段階を経て実現されるものであることを知るときに、一度に最適な決断はできません。その次の決断したことが失敗に終わったとしても、後になって神はその失敗が必要であったと言われることを私は知ったのであります。そしてそのためにはもちろん慎重に考える必要がありますが、できるだけ今日与えられた一日の中でできる決断であるならば決断しようと思うようになりました。それはその決断によって次のことが起こり、思ってもいなかった結果が次々に起こってくることを経験したからであります。ですから私たちは、今日しなければいけない決断は今日してしまう。このことを私はこの言葉から学びました。まとめますと、第一に私たちは、今日しなければならないものを足に伸ばしてはいけない。第二に、その今日しなければならない中に、今日決断しなければならないことが含まれているということであります。以上のことで、今日お話したこの聖書の言葉は、コロナの災禍の中で、主イエスの明日のことを思い煩うなという言葉は、重要な言葉となっていることを私たちは、知らなければならないのであります。もう一度このマタイの福音書の6章の34節に目を留めたいと思います。明日のための心配は無用です。明日のことは 明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。一言祈りたいと思います。天の父よ、私たちの人生の始めから終わりに至るまで、あなたは責任を持ってくださっていることを信じます。我はブドウの木、何じらは枝なり、我に折れ、されば我、何じらに折らん、多くの実を結ぶべし。この言葉をもって全責任を取ってくださることを心から感謝をいたします。そして今日一日、労苦はその日その日に十分あります。この一日に集中していく生き方をなお続けさせてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。